発信 DIY エンジン。皆さんこんにちは。発信 DIY エンジン、エンジニアの寺野です。暖かくなったり寒くなったり、そんな日々を皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は若干鼻風邪気味で、今週こう寝るときに息ができなくて、ちょっとすごい苦しかったりしたんですけれども、まあ先週花見なんかもあったりしてね、まあギターを持ってる人が来て、住宅街の真ん中の公園でやってたんですけれども、わめいて歌う人がいて、まあ案の定通報されて警察が来てという、まあ散々な目にあったりもしておりました。今週はまあ、そうか、今週で24回目、やっと半年になりました。そろそろねゲストとかも出てもらえると面白いなと、そんな気持ちにもなっております。そうですね、最近私の方で作っているものはというと、先週言ったのか言ってないのか忘れましたけれども、多分言ってない気がするんですが、カバンにつけるフライヤーを入れるためのポーチというか、まあ、ポケットをね作りまして、ただいまカバンの背中部分についております。まあ、単純に布と半透明のビニールを使って塗っておりまして、まあ原価なんて安い安い。まあそれが、カバンの側面というか、まあ表面、一応ショルダーバッグ状態なので、前だれのところに安全ピンにこれくっついておりまして、で、外からビニールを通して中のフライヤーが見えるという状況なんですけれども、中に入ってるのが、アメリカ村チョップスティックタトゥーがやりますオタトゥーナイトのフライヤーでして、まあ見た人からはもう完全にイカ娘好きな人やなと、そんな感じにしか見えない状況です。多分日によってとかイベントによって、まあコロコロと変わると思います。見つけたら、ああそれやなということを思い出してもらえると嬉しいかなと。別にイカ娘好きではないよと。で、まあ、今週はまあ、写真にも載せますが、ホスピタル55に持っていくね、巨大注射風の武器を作りまして、まあ、それのために、長めの、コーヒー缶、あれをね塗装剥がしをしておったわけです。まあ塗装剥がしというと、普通に私の家にあります塗装剥がし液を塗って、弱い塗装だとね、剥がして1分もしたら表面の塗装がバリバリと浮き立ってきて、軽くなでればそこからごっそりと塗装が剥がれてしまうんですけれども、やはりね缶に使われている塗料という塗装というのがかなり強固にできております。まあ、塗っただけではまず剥がれない。塗って、まあ塗って5分して剥がれない、どうなってんねんっていう、そんな感じになってますね。まあ、どうやって剥がしたかというと、もう塗って10分か20分ぐらい置いて、その後まあコーヒー缶を切り開いた板をスクレーパー代わりにしているんですけれども、そいつでもう表面ガリガリ削るっていう、それであと表面が削れてシールを剥がした後みたいな白い状態になって、まあね剥がす時もなんかシールみたいに表面にフィルムがついてんじゃないかっていうぐらいがっちりとした塗装なんですね。でもそれを剥がして、まあそれでもやっぱ見栄えが悪いんで100均で買ってきた スポンジたわしでもって表面ガシガシ撫でて、まあ、それでなんとかシルバーの筒状の缶ができたという、そんな感じをやっておりました。で、まあ、あと白芸でもらった仲良しですか、少女漫画雑誌の付録についてきた、ちょうどタバコ缶サイズの、タバコの箱サイズの缶ですね。それが、まあ、いい感じに少女漫画のイラストが書いてあるんで、そいつを塗装剥がしてガッシガッシとやっておりました。そいつも同じく、まあ、塗っただけでは剥がれないという強固な塗装をしておりまして、非常に難儀しております。でね、まあもう一つ、作んないといけないので、そいつを手掛けておるわけですけれども、まあそれというのが、塩ビパイプスピーカー。これをなんとかして作ってやろうと、ただいま試行錯誤中でございます。まあ、スピーカー自体は安いものだと数百円でね、強力電子とかデジットとかに置いてあるので、それを買ってきて、まあ、安物の線でつないで、まあ、あとはターミナルをつけてやればいいんですけれども、まあ、エンクロージャーと呼ばれるスピーカーの箱ですね、スピーカーを安定させて、なおかつスピーカーを反響させる、まあ、それの設計とかを考え出したらね、本当に難しくってどうしようもないっていうことに最近気がつきました。まあ、そらオーディオオーダーも生まれるわという、そんな感じです。まあ、塩ビスピーカーというと結構反響がいいというので作っている人はいっぱいいるんですけれども、オーディオのことでちょっと検索し出すとね、反響のモデルをシミュレートしたりとか、なんかものすごい難しい数式使って、なんかサイズとかを割り出そうとしている人がいたりとか、そんな人がいるんだなと、若干どこではなくちょっとビビっておりますね。結局、まあ音も目に見えないんですが耳には聞こえるっていうんで、試行錯誤して作るしかないかなという、そんな感じにはなっておるんですけれども、今日コーナーに行ってまいりまして、塩ビパイプを買ってまいりました。75mm 塩ビパイプ、2m880円だったかな。まあこれ普通に 2m しか売ってないっていう、ちょっとスピーカーだけ作りたいっていう人にはどうしたらいいのかわからない状況なんですけれども、まあこうてって、まあコーナーの足原橋にあるコーナーの、DIY ルーム、区切りだけしてあるけども、そこに行ってノコギリを借りて、まあガリガリと今日切っておりました。まあ塩ビパイプなんでそんな硬いもんではないんですが、まあなんとかすごくね、まあいろいろ作っておって気になるんですけれども、アクリルとか塩ビとか、ビニール系ね、すごく静電気が溜まるというか、作った後のくっつき具合が半端じゃないっていう、まあそれですごくイライラするんですけれども、まあそれを使ってこれからいろいろ試行錯誤を繰り返そうという段階に来ております。で、まあ何回か前にも言いましたけれども、強力電子で買ってきた、モノラルのアンプ、まあ、すごく安い、600円か700円ぐらいのやつですね。まあ作ったはいいけども全然音が鳴らなくて、どうしたことかといろいろわかんなくて、まあ結局強力の方に持っていったらですね、信号を入れるための、まあ音楽信号とかを入れるための方のところに、普通のイヤホン用の35mm なのかな、なんだったかな、まあそういうジャックを買ってきて家に置いてあったやつを使いましたって。で、まあそれを見てもらって、テスターでいろいろ調べてもらったところ、このジャックスイッチ式ですね、全然私作ってて気がつかなかったんですけども、スイッチ式ですねって言われて、 これまあスイッチ式のジャックっていうのはあのイヤホンジャックとして差し込んだ状態と差し込まなかった状態のその通電する箇所が全然違うっていう、まあ、要はあの刺さなかった場合はスピーカーの方に通電して、刺した場合はイヤホンの方に通電するっていう、そういう風な仕組みを持ったジャックを使っていたと。でも私買ってきてずっと家に放置してたんでそれ気がつかなかったって、ああそうか、じゃあつなぎ直せばよかったんだということにだいぶ経ってから気がつきました。でまあ無事なんとかなりまして、家の中にこうとりあえずスピーカーの音を鳴らすためのアンプとして使おうという所存です。あとね、できればあの自分用の塩ビスピーカーとか、もっとできればあの塩ビスピーカーで波動スピーカーというのを作ってみたいんですけれども、波動スピーカーというのはなんか日本製なのかな、一本の筒の両端にスピーカーが据え付けられてて、なんか両方から音を出したら中心で反響し合って、で真ん中に穴が開いてて、そこからバスレフ状態に出るのかなんかよくわかんないけれども、すごく音がいいっていう。でまあそれ家に置いておくと、なんかどこから音してんのかわからないぐらいすごくいい反響音を出してくれるというスピーカーシステムらしいです。私もよくわからないです。とりあえずね、図書館で借りてきた自作スピーカーの本を読んでいろいろ作ってみようかなと、そういう感じです。でも結局作ったアンプっていうのが結構ノイズが入るので、自分の家でちゃんとしたスピーカーを鳴らすためにはもっとノイズの少ないアンプを作んないといけないなとか、こうそらオーディオ音も生まれるわということがよくよく分かってまいりました。なんというかね、こうまあ私はオーディオダニーになるにはいろいろ足りないところがあるんですけれども、まあ、これからスピーカーを作ってどっかで人に見せれる機会があればいいなと、そういうふうに思っています。というわけで今週の発信 DIY エンジンはここまで。いかがでしたでしょうか。まあいずれゲストなんかを呼んで、DIY に関する話をしていきたいなと思います。というわけで皆さん来週も聞いてください。ありがとうございました。